Let's open our Bibles. We'll just get into Acts chapter 9 this morning.
では今朝は使徒の働きの9章から学んでいきます。
Yeah, this morning I think I'm just going to go from 1 to 31.
今朝はですね、9章の1節から31節までを学んでいきたいと思います。
Okay, everybody got a Bible. In chapter 7, if you remember back to chapter 7 a couple weeks ago, we were studying about the deathof Stephen, who was one of the first deacons in the church.
7章のところで、少し前の7章のところで、私たちはステパノという人の死を見ました。で、この人は当時初代教会の最初の執事でした。
And he was charged with blasphemy, and he went before the Sanhedrin, the Jewish court, the Jewish religious court.
ステパノは神を冒涜したという罪で訴えられて、そしてユダヤ教の宗教議会であるサンヘドリンの前に連れてこられました。
And they became furious with him as he preached this powerful sermon and he talked about the history of Israel and how God had dealt with him. But then they, at the very end, they became so furious that this Sanhedrin, this religious court, had him taken out and stoned to death right away.
このステパノがその議会のところで非常に力強いメッセージをしました。そしていかにこのユダヤの宗教指導者たちが歴史的にずっと神を拒んできたかということを力強く証ししたために、それを聞いていた議会の人たちは非常に憤りを覚えて、そしてステパノを議会の外に出して石を投げて撃ち殺してしまいました。
And at the end of chapter 7, it says they took him out of the city and stoned him, and the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul.
その時に、そのステパノを外に出して石を投げる時に、そこにいた人たちは、その自分たちの着物をサウルという若者の足元に置いたというふうに書かれています。
And here now in chapter 9, we're going to pick up again with Saul.
今からこの9章でそのサウルという人についてまた見ていきたいと思います。
So let's read verses 1 through 9.
では9章の1節から9節をお読みします。さて、サウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。
Now the writer of this book of Acts is Luke.
この使徒の働きを書いた人はルカという人です。
And we're going to see as the story continues, Luke spent years with Paul, who Saul's name will be changed to Paul, so he knows him quite well. And I'm sure that PaulTalked to Luke and told him how he felt and described. So Luke, the writer, knows very well the feelings of Saul at this time.
このルカという人は、サウロ、後にパウロと呼ばれますけれども、パウロと何年か一緒に過ごした人です。ですから彼はおそらくパウロが、この時どのような感情を持っていたか、どういうことを行ってどういう感情だったかということを非常によく知っていたと思われます。
So these descriptions of Saul's anger and so forth. I'm sure they're first-hand accounts. He heard this Saul describe how he felt, and he was crazy with rage.
ですから、サウロがこの最初の頃、教会をに対して非常に怒りを覚えていて、迫害をしていた時のそのサウロの感情というものはルカはよく伝え聞いて知っていたと思いますので、詳細に書かれています。
He went from house to house and he had the believers killed, some of them killed and others thrown into prison.
彼は家から家へと渡り歩いて、この信者たちを引き出して、そして何人も殺したり、また牢に投げ込んだりしていました。
He terrorized the church.
もう本当に教会を脅かしていました。
Later in Acts, in chapter 26, he's going to give his testimony after he becomes a Christian.
後半の26章、使徒の26章のところでは、サウロが、キリストを信じるようになった後に、自分の当時の話を語っている証が載っています。
And there he gives more detail.
そこにもう少し詳細が書かれています。
And I'll just read 26:10-11.
26章のちょっと10節11節を読んでみたいと思います。
This is Saul, Paul. And I did so in Jerusalem. I not only locked up many of the saints in prison after receiving authority from the chief priests, but when they were put to death, I cast my vote against them. And I punished them often in the synagogues, and I tried to make them blaspheme.And in raging fury against them, I persecuted them, even to the foreign cities.
使徒の働き26章の10節11節。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は、多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺されるときにはそれに賛成の票を投じました。また、すべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。
Who knows how many people he had killed?
もう何人サウロがこの人たちを殺してしまったか分かりません。
How many children didn't have a father because he had their father killed or thrown in prison?
どれぐらいの子供たちが親を亡くしてしまったでしょうか。このサウロによって殺されてしまったり、また牢に入れられてしまったおかげで。
I mean, just get in our minds. They were terrorized. This guy, he was bad news for the church.
もう本当にサウロは教会を脅かしていましたので、教会の人たちにとってはもう彼は本当に恐ろしい。人としてよく知られていました。
He was on his way from Jerusalem to Damascus, and that's about a 200-kilometer journey.
彼はエルサレムからダマスコという町に行く途中でしたけれども、エルサレムとダマスコはだいたい200キロぐらい離れた距離にあります。
It took about, they were walking, and took them about 6 or 7 days.
当時は歩いて移動しますから、だいたい6日から7日ぐらいの日にちを要したと思われます。
No, he wasn't, was he? Anyway, he could have been riding.
But
all of a sudden, there's a light, a bright light shines from heaven and knocks him to the ground.
でもそのある時ですね、突然天から眩しい光が刺してきて、そして彼は地に倒れました。
In chapter 26, he says it was brighter than the sun.
26章にはその光は太陽よりも輝いていたと。
And then the Lord speaks to him, and it's interesting. The Lord speaks to him in Hebrew.
で、主がその時にサウロに語りかけるわけですけれども、ヘブル語で語ったというふうに。
And he says, Saul, Saul, why are you persecuting me?
サウル、サウル、なぜあなたは私を迫害するのか。
And to which, he's just hearing the voice, and he says, "Well, who are you, Lord?"
で、その声を聞いたサウロは、あなたはどなたですか、主よ。
And the Lord answered, "I am Jesus, whom you are persecuting."
すると主は、私はあなたが迫害しているイエスであると言われました。
Can you imagine the shock that Saul had when he heard, "I am Jesus"?
皆さん、サウルがどれほどショックを受けたか想像できるでしょうか。私がイエスであると言われた言葉を聞いた。
I mean, Jesus, this name that he hated vehemently, this name that he was trying to stamp out.
もうこのイエスという名前こそサウルが本当に嫌って、そしてもう熱心にですね、激しくこれを何とか撲滅しようと努力していました。
And he felt justified in doing so. He believed that he was defending the honor of God by trying to stamp out the name of Jesus.
そしてそのようにイエスの名を撲滅するということが自分は正しいことをしているんだというふうに彼は感じていました。神の栄誉をこれで守っているんだと思って行っていたことです。
And then to find out that Jesus is God.
でもそのイエスが神であったのかということが分かりました。
I mean, it would just be shocking.
もう本当にショックを受けたと思います。
And he trembles and he responds, Lord. Now, in my English version, the New King James version, it says, Lord, what do you want me to do? Now, some versions, and I don't know if the Shinkaiyaku has it, but these words are also in the testimony in chapter 22. So he gives a little more detail. But Saul said, Lord, what do you want me to do?
そして、もう本当に恐ろしくなって、サウルはここで、主よ、私はどうしたらよいのでしょうと主に問いかけますけれども、これは新改訳ではちょっと9章のところには入っていないんですけれども、別の訳ではこの言葉が入っていまして、他にも22章の10節のところで、サウルがまた証しをしているときにこの言葉が出てきます。主よ、私はどうしたらよいのでしょうと主に尋ねました。
So he did say, you know, there was evidence that Saul was converted in a moment's time.
これを読むと、もうこの瞬間に彼が変えられて信じるものになったということが分かります。
Because he said, Lord, what do you want me to do? That is evidence of somebody who is converted.
なぜならば、サウルは、主よ、私はどうしたらよいのでしょうというふうに言うわけですけれども、これは、
I'm sorry.
主を信じ、イエスを自分の主として信じたものの応答だと思います。
Somebody that considers Jesus to be their Lord has the attitude, Lord, what do you want me to do?
イエスを自分の主として受け入れた人々が、主よ、私はどうしたらいいのでしょうというふうに主に尋ねる、そういった態度だと思います。
So the Lord says, get up and go into the city, and then I'll tell you what to do.
すると主は立ち上がって町に入りなさい。そうしたら私がすべきことを教えましょうと言われました。
So for three days, Paul is in Damascus. It says he was fasting and praying. He wasn't eating or drinking. He was just there, just praying. He was blind.
3日の間、彼は飲みもせず食べもせず断食して祈っていました。で、目が見えない状態で祈っていました。
It's kind of interesting, you know, he was blind, so the last thing that he saw with his physical eyes was this blinding light.
まあ、サウルはここで目が見えなく一時的に見えなくなっていますけれども、その最後に、見えていた時に最後に見たものというのは、そのまばゆい天からの光でした。
And it's kind of like the old film cameras, you know. I say old now, we're getting a, or it's maybe the digital work that way too. But the shutter opens, and for a moment the film is exposed, but then it goes dark. The shutter is dark, and then that image is frozen in time.
ちょっと古い昔のカメラのような感じだと思います。シャッターが開いて、そこで光を取り込んで、光を取り込んだその瞬間にシャッターが降りて暗くなりますね。で、その、まあ、情景というものがそこに残るということです。
And so this image is, for three days he's just got this image in his mind. And the light and the voice.
この3日間という間、サウロの思いの中にはその光と、それから聞いた主の声というものがずっと残っていたと思います。
And he's thinking about how wrong he's been.
そして自分がいかに間違ったことをしていたのかということをずっとその間考えていたと思います。そしてイエスこそがメシアであるということに彼は気づきました。
And Saul had such knowledge of the scriptures. I'm sure in his mind he's going over the scriptures, and the Lord is working and bringing him to mind. And, oh, that's it. And he's realizing that Jesus is the Messiah.
パウロ、まあ、サウロは本当にたくさん聖書の知識もあった人ですから、おそらくこの3日間の間でじっくり蓄えられている御言葉を思い出しながら、あ、本当にイエスがメシアであるということに気づいたと思います。
Before, Saul had been physically able to see, but he was spiritually blind. And now, he is physically blind, but spiritually, his eyes are being opened.
以前、サウロはこの肉の目というものは開いて見ることができていましたけれども、霊的には見えない状態でした。でも今この彼はその肉の目は見えなくなっていますけれども、でも霊的な目が開かれるようになってきました。
Okay, let's read on. Let's go from 10 to 19.
10節から19節を読みします。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。
So, Ananias sees the Lord in a vision.
アナニアは幻で主を見ました。
And in the vision, the Lord tells him to go to a house on Straight Street and he's going to find Saul.
その中で主が彼にまっすぐという街路に行って、そしてそこにサウロという人を見つけなさいと言われました。
And it's interesting how the Lord, we often see this in Scripture, the Lord speaks on both ends. The Lord is speaking to Ananias and he'll speak to Paul, Saul.
で、ここで興味深いのは、主は両方ともアナニアにも幻で語られましたし、同時にサウロの方にも幻で現れました。
Now, Ananias knows who Saul is.
アナニアはサウロという人がどういう人かをよく知っています。
Remember, this is the guy who was terrorizing the church.
この人こそ教会を脅かしていた人です。
You know, and he's told, go to him.
で、その人のところに行きなさいと主が言われます。
I mean, this Saul was dangerous.
サウロという人はもう本当に危険人物です。
And here we see Ananias is almost like, Lord, are you sure?
ですからアナニアはもう、主よ、あなたは気は確かですかという。
And the Lord says to Ananias, Go, for he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles, kings, and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake.
でも主はアナニアにこのように言われました。15節からですね。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ 私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。
God had chosen Saul.
神はサウルを選ばれました。
He had a special purpose for Saul's life.
サウルの人生に特別なご計画を神は持っておられました。
Now Saul, we know, he was born in the city of Tarsus. This city was a city with very strong Greek culture.
サウルはタルソという町で、タルソスという町で生まれましたけれども、この町は非常にギリシャ文化が強く、強い町でした。
And at this time, it was a stronger center of culture and learning than even Alexandria or Athens at this time.
このタルソスという町は当時、その文化とか学問においてはアレクサンドリアとかアテネとかそういった町よりもさらに卓越している町であったと言われています。
Now, it may be confusing. You'll hear them talking about the Greeks and Greek culture. But then you'll hear about the Romans and it's like, well, what's going on here?
ギリシャ語を話すとかギリシャ文化に触れているとかでも一方ではローマが支配しているとかちょっとこう混乱するかもしれませんが。
Well, Rome was the political power. They were the ones in control. They had the armies. They were politically the rulers of the area.
当時ローマが政治的にその地域を支配していました。ローマ政府がその一帯を の支配者でした。
But as far as culture went, the Romans, the culture, the heavy, the biggest cultural influence was Greek. And the Greeks, of course, had an empire before Rome, but the culture was still influencing them.
でも文化的には実はギリシャの文化が非常に強い影響を持っていました。ローマの支配に入る前はギリシャが支配していましたのでその時 の影響でその文化的にはギリシャの文化がまだ
They spoke the Greek language.
そしてギリシャ語を人々は話していました。
And they learned Greek ideas. They had Greek religious ideas.
そしてまたギリシャ の考え方とかギリシャの宗教といったたものも人々は影響を受けていました。
And there in Tarsus there was a big stadium. They had these games, you know, the Olympic games.
このタルソスという町には非常に大きな円形場があって、オリンピックのようなゲーム、
like you know, athletics like the Olympics.
そのようなそういったスポーツのも盛んでした。
Like 2020 in Japan.
2020年には東京でもオリンピックがあります。
But anyway, Saul is from this city of Tarsus.
サウロはこのタルソスという町の出身です。
He's grown up there. He speaks Greek. He knows the Greek ideas well.
彼はその町で生まれ育ってギリシャ語を話しますし、ギリシャのその文化とか考え方というものもよく理解しています。
And he was a very bright young man.
非常に賢い青年でした。
So probably at the age of 12, they sent him off to Jerusalem to study to be a rabbi. He studied under one of the greatest teachers in Israel.
そしておそらく12歳の時に彼はイスラエルに送られて、イスラエルで当時非常に偉大な教師として教師であったガマリエルというイスラエルのラビですね。その人のもとで学びました。
And so he would have studied there, studied the scriptures, studied among, you know, at the biggest seminary there in Jerusalem until he's 21.
そしてそのイスラエルの中でそのガマリエルについて、さまざまな神学的なこと、ユダヤの神学的なことを、彼のもとで21歳になるまで学んでいました。
And there was one more thing about Saul. He was a Roman citizen.
そしてもう一つ、彼はローマの市民権を持っていました。
Now, it's not like here where majority of people are citizens. In Rome, they weren't. It was kind of exclusive to be a citizen.
この当時ローマの市民権を持っているというのは、これは実は特別なことでした。誰もが持てるわけではありません。
In fact, in the city of Rome, there were more slaves than there were citizens.
実際このローマのローマ市そのものでさえも、実際のローマ市民よりも奴隷の人たちの方が人数が多かった状態です。
So here is Saul. In regards to culture, he's Greek.
ですから、文化的にサウロはまずギリシャ文化を得ていました。
In regards to his blood and his religion, he's a Hebrew.
そして、
he's a Jew.
彼の家系また宗教はユダヤ教ユダヤ人でした。
And in regards to his citizenship, he's a Roman.
そして市民権について言えば彼はローマ人でした。
And we'll see that God will use all three of these. He's going to use Saul's life to spread the gospel.
そして神はこのパウロの人生において、これらの3つのものを用いて福音を広めていくことがになります。
And God is going, he's going to become the apostle to the Gentiles.
パウロは、やがてこれから異邦人の使徒になっていきます。
And he knew he spoke Greek well. He knew their culture.
彼はギリシャ語を話しますし、ギリシャ文化をよく知っていました。
But as a Jew and as someone who had studied the scriptures, he knew the Jewish religion. He knew the scriptures very well.
でも同時にユダヤ人としてこの聖書をよく知っていましたので、ユダヤ教のその神学とか聖書のこともについても深い理解がありました。
But as a Roman citizen, he had the freedom to move freely about the Roman Empire.
そしてまたローマの市民として彼はこのローマ支配領を自由にいろんなところを行き来することができました。
And this Roman citizenship would come in handy.
このローマ市民権を持っているということは非常に役に立ちます。
At times when he was being beaten, he said, "Well, you are you just going to beat a Roman citizen without a trial?" And it just scared the people that were, "What? You're a citizen?"
ある時は、この彼が鞭を打たれますけれども、あなた方はローマ市民を何の裁判にもかけずに鞭打つのですかと言って、まあ相手をこう怖がらせてしまう。
And when he was charged for in we'll see later when he's charged with a crime in Jerusalem, he appeals as a Roman citizen. He appeals to Caesar, so he has the right to do that, and that's why he goes all the way to Rome, which was God's plan for him.
そしてまたエルサレムで捕らえられた時に彼はローマ市民でしたから、ローマの皇帝に、まあ、上訴することができました。そして、そのローマ皇帝に会うために、まあ、ずっとローマまでの旅をしていくことになります。
So we see God had chosen Saul.
神がこのサウルを選ばれたということがよくわかります。
None of the other apostles were as suited to this ministry as he was.
彼がついたその働きというものに他に適している人というのはいませんでした。
So he was specifically selected.
ですからもう本当に特別な目的を持って彼は選ばれました。
Now, I've said this before, butI really strongly believe it. God has a purpose for your life that is uniquely suited to you and no one else.
前にも何度も言っていますけれども、私は本当にこれを信じてるんですが、神は皆さんお一人お一人に特別に皆さんに適した働きというものをその人生の中でご計画を持っておられると思います。
No one else can take your place.
誰も皆さんの代わりをすることはできません。
There are people that you can relate to because of your circumstances, because of your past, what you've done through, and everything about you. There are people that you can relate to, that you can minister to, that no one else can. This is what, and these are the people that God has chosen.
皆さんの が関わっている人々とか置かれている環境であるとか、そういったものはすべて神があなたをそこに置いて選ばれた皆さんだけがその接することのできる人々とか状況です。他の人がそれにとって変わるということはできません。
So what I'm saying is, you are God's chosen vessel for the purposes that God has for your life.
ですから、神が皆さんの人生の中で持っておられるその目的のために、神は皆さんを選びの器として選ばれました。
And you should not think, you should not feel that somehow you are unqualified.You cannot serve God because of your past, perhaps your past sin, or your past rebellion against God.
ですから私たちは決して過去の自分の犯した罪だとか神に逆らってきた態度、そういったもののために自分は神に仕える資格なんかないというふうに考えるべきではありません。
As if, you know, I really messed up.And my life is it's just too messed up for God to use. You should not feel that way.
私はもう本当にめちゃくちゃな人生を歩んできたから神に用いてもらえるようなものではないというふうに考えるべきではありません。
Because think of Saul. Consider Saul.
サウルを考えてみてください。
He was completely opposed to Jesus.
彼はもう完全にイエスに逆らっていました。
He was doing everything he could to stop the name of Jesus from being spread.
サウロは何とかしてこのイエスの名前が広められることを妨げるためにあらゆることをしました。
Right up until the moment that Jesus appeared to him.
それはイエスご自身が彼に現れるその直前まで彼は行っていました。
And yet, God was able to say, He said of him, He is my chosen instrument. I've got a plan for his life.
それでも神は彼について、彼は私の選びの器であると、私は彼の人生に計画を持っているんだということを言われます。
There's a verse in Ephesians chapter 2 verse 10 that I like.
エペソビテの手紙の2章の10節にこういった箇所があります。
For we are his workmanship. We are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God has prepared beforehand, that we should walk in them.
エペソビテの手紙の2章の10節、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
God has a plan for your life.
神は皆さんのご計画に、人生にご計画を持っておられます。
And so I want to encourage you, don't try to be someone else.
ですから誰か他の人になろうと努力をしないでください。
Because GodKnows you, and he knows how he wants to use you in your unique way.
ですならば、神は皆さんのことをよくご存知ですし、どのように用いようかということもよくご存知です。その唯一の方法を持って皆さんを用いようとしておられます。
The most important thing for us on our part is to yield ourselves, kind of like Saul. Lord, what do you want me to do?
ですから私たちが取るべき大事な態度というのはここでのサウロのように本当に自分を主に明け渡して主よ私はどうしたらよいでしょうかというそういった態度を持つ。
So when Ananias finds the house, the first words he says when he sees Saul is, Brother Saul.
アナニアが、サウロのところにやってきて最初に彼に語った言葉は兄弟サウロという言葉でした。
How welcoming that must have been.
何というその歓迎の言葉でしょうか。
I mean, he acknowledged that Saul was a believer.
もうここではアナニアはサウロは信じる者になったということを認めています。
And he says, "The Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came, has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit."
あなたが来る途中でお現れになったその主が 17節ですね。あなたが、主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。
And then as he prayed for him, Saul received his sight and he was filled with the Holy Spirit.
そしてアナニアが祈ると、サウロは目が見えるようになり、また聖霊をで満たされました。
And he got up and he was baptized.
そして立ち上がって、バプテスマを受けました。
And by the way, this is the way we see it always in the book of Acts. When people believed, they were baptized.
この使徒の働きを見ていますと、これがこういったことがよく起こります。人々が信じて、信じた直後にすぐにみんなバプテスマを受けています。
You never see this in between stage where people say, well, you know, I'm not quite ready to be baptized.
もう信じてもその後に、いや、まだ私は洗礼を受ける準備ができてないんですという、その中間の期間というものは出てきません。
If you are a believer, you're ready to be baptized.
もしあなたが信じたものであるならば、もうバプテスマの準備ができているということになります。
All right, let's go on 20 through 25.
20節から25節をお読みします。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す気相談をしたが、その陰謀はサウロに知られてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと、昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ、町の城壁自体に吊り下ろした。
You can imagine how amazed the people were to hear Saul preaching the gospel.
人々がこのあのサウロが教会で、あのサウロがキリストを述べ伝えているというのを聞いた人たちがどれほど驚いたか、皆さん想像できると思います。
He had been the one who was so vehemently opposed to Christ, and now he's proclaiming him.
この人こそまさにもう本当に熱心にキリスト者を迫害していたものであるにもかかわらず、今そのキリストを述べ伝えています。
And Saul confounded them and he proved that Jesus is the Christ.
サウロはこうして人々をうろたえさせて、そしてイエスがキリストであるということを証ししていきました。
All of the scripture that Saul had been studying, all of his life, he knew these scriptures and now they came to light. And now he understands that he can see Jesus in the scriptures.
彼がずっと今まで学んできた聖書の言葉に突然光が当てられて、彼は今本当にそれをすべて理解して、聖書の中にイエスの姿を見出すことができるようになりました。
And they lowered, but not everyone was happy about it. And there were those that wanted to kill him, so he had to escape by being lowered in a basket from the wall.
でもそれを聞いたすべての人が喜んだわけではありません。ある人たちはサウルを殺そうとして計画を立てました。そして、弟子たちがそのサウルを城壁自体に逃がします。
Now it's interesting in Galatians, in the book of Galatians in 1:17, we learn from Paul as he's given his testimony there that he had left Damascusand gone to Arabia for an unspecified period of time and then returned to Damascus.
ガラテヤ人への手紙の一章を見ますと、この時パウロが、ダマスコを出て、その後にアラビアに、一定の期間行って、そしてまたダマスコに帰ってきたということが書かれているのが分かります。
And I just wanted to look at it. It's very interesting. If you look at Galatians, let's read Galatians.It's Galatians 1:15 through 17.
ちょっとガラテヤ人の手紙を見てみたいと思います。1章の15節から17節です。
It says, "But when he who had set me apart before I was born, and who called me by his grace, was pleased to reveal his son to me in order that I might preach him among the Gentiles. I did not immediately consult with anyone, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away into Arabia and returned again to Damascus.
ガラテヤ人への手紙1章の15節から17節。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みをもって召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。
And this probably happened, you know, you kind of piece it together, but this probably took place between verses 21 and 22 here in Acts chapter 9.
このことはおそらく、この使徒の働き9章の21節と22節の間に起こった出来事だと。
And then continuing there in Galatians in verse 18 through 20, he says, Then after 3 years, I went up to Jerusalem to visit Cephas and remained with him 15 days, but I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother.
そして、
18
through 20. そして、ガラティアの一章の続けて18節から20節。それから3年後に私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人には誰にも会いませんでした。
Oh, okay. All right, let's go back to Acts now, and we're only going to go through 31. So let's read verses 26 through 31.
使徒の働き9章に戻って26節から31節をお読みします。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて使徒たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の皆によって大胆に語った。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウロを殺そうと狙っていた。兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。
And so here we see Barnabas again. Do you remember Barnabas from chapter 4?
ここでまたバルナバが再び登場してきました。4章に出てきたのを覚えているでしょうか?
Remember, he was the one who...who really loved the Lord, and after he was converted, he gave some property, and then they called him the son. They changed his name from Joseph to Barnabas, which means son of encouragement.
彼は本当に主を愛し、信じた後には持っている財産を捧げて教会に捧げました。そして、ヨハネからバルナバという名前に変わって、このバルナバという名前の意味は、慰めの子とか励ましの子という意味があります。
And here we see him acting as an encourager.
そして今ここで、このバルナバがまさにその慰めたり励ましたりしているその様子を見ます。
Everybody's afraid of Saul, you know, but yet he brings Saul in. He speaks up for Saul.
みんながサウルのことを恐れていましたけれども、バルナバがサウロのことを人々に紹介して、彼の代わりに彼バルナバがサウロのことを説明しました。
And because of him, Saul gets bonded in with the church.
そしてバルナバのおかげでサウロは教会と結びつくことができました。
I mean, it's so important. This ministry that people like Barnabas had is so important in the church.
このようなバルナバのような ミニストリー、働きというのは教会の中でも非常に大切です。
You know, an encourager facilitates, often an encourager helps other people get lifted up.
このように励ましとか慰めをしてくれる、人というのは他の兄弟姉妹をこう立て上げる、ことができます。
And then, you know, because of what he did, he had a big influence on Paul becoming the Apostle Paul, and we know all that that means.
このバルナバのおかげでパウロが本当にこのやがて使徒パウロとして大きな力を発揮していくことになっていきます。
And as we go through this book of Acts, now we're going to see that the emphasis shifts.To Paul, Saul's name will be changed to Paul.
そしてこの使徒の働きを見ていきますと、後半はだんだんこのサウロがパウロという名前に変わりますけれども、このパウロについて書かれて、パウロについての記述がたくさん出てきます。
The next chapter is going to kind of shift back, and we're going to talk about Peter.
来週はちょっとまたペテロの話に戻りますけれども。
But it's the emphasis is going to be on Paul.
でもだんだんフォーカスが今度パウロに移っていきます。
And I love the testimony of the conversion of Paul.
私は本当にこのパウロの救われた時の証が好きです。
Because we really see the grace of God there.
なぜなら。そこに本当に神の恵みを見ることができるからです。
If God can save Saul, he can save anyone.
もし神がサウロを救うことができるのであれば、どんな人でも救うことがおできになると思います。
If God can change Saul, he can change anyone.
神がサウロを変えることができたのであれば、どんな人も神は変えることができるおできになると思います。
And if God can use Saul, he can use anyone.
そしてサウロを用いることができたのであれば、どんな人も神は用いることができるとおできになると思います。
It's the work of the Lord. The Lord gets the glory.
これは主の働きです。主がすべての栄光を受けられます。
And as we said last week, what you see in Paul's life is he.Knew, he spoke about the grace of God. He knew the grace of God.
パウロの人生を見ますと、パウロは本当に神の恵みというものをよく知っていて、神の恵みについてたくさん語っています。
You know, by the grace of God, I am what I am.
神の恵みによって今の私があるということを言っています。
He never forgot who he was.
彼は決して以前の自分がどういうものであったかということを忘れてはいません。
But he, because of what God did, he was so confident, and he just, it was like he saw the rest of his life as being a race, you know, that he's going to run for the Lord. I have my race set before me.
そして、本当にその神の恵みをよく理解していて、彼はこの先、これから自分の人生は主のためにこの与えられたレースを走り通していくんだということを。
And you know, each of us is just as important to God. Our lives are just as valuable to God as the Apostle Paul.
そして私たち一人一人もまたこのパウロのように神の目に本当に尊い存在であり計画を持ってくださっているものです。
The same grace that he speaks of is the same grace that we experience, and it's the same motivation for our lives.
パウロがその感じていたその神の恵みというもの、私たちはその同じ恵みを今体験することができます。
And anyway, just amazing. You could go on and on and think about Paul.
もう本当に考えればパウロのことを考え出したらもうキリがないと思います。
But just think of, just say a couple. Just think of Ephesians, or well, Ephesians. Think of all the things that he wrote.Think of 1 Corinthians 13. Paul talks about love. I mean, this is the guy that was murdering Christians.
本当にパウロはたくさんいろんな手紙を書きましたけれども、特に第一コリントの13章、愛について書かれていますけれども、彼のこの人生を考えてみてください。彼は本当に怒りに燃えてクリスチャンを迫害していた人物です。
You know, love is patient, love is kind. Those beautiful words that even non-believers think that's beautiful enough to put in their wedding invitations and so forth.
でもそのパウロが愛は寛容であり妬まない、その美しい言葉を残して、そして信者じゃない人たちでさえもこれは美しいと言って自分の結婚式の言葉に用いたりするぐらい、そのような言葉を残した人です。
And the hope. Think of the hope you get. Romans chapter 8.
そしてまた彼の持っていた希望ですね、ローマ書の8章に出てきます。
But God did this. This is the result of grace.
でもこれらはみんな、本当に神が与えてくださったその恵みの結果出てきたものです。
So let's take courage from Paul.
ですからどうかこのパウロから私たちも励ましを得たいと思います。
Let's receive God's grace fully and use our lives and have this attitude where I'm going to run the race.
もう本当に余すところなく神からの恵みをいただいて、そして私たちもそれぞれに与えられたこのレースを最後まで全うしていきたいと思います。
You know, we'll see in Paul, nothing could stop him. He's going to meet beatings and imprisonments, and it's like water off his back. He just keeps on going, like water off a duck's back.
パウロはもう本当に何も彼を止めることができませんでした。これから学んでいきますけれども、彼はたくさん鞭打たれたり、嵐にあったり、もうたくさんの試練を通りますけれども、そういったものはもうどんどんどんどん水が後ろに流れるように流れていって、彼はただひたすら前進してい
きます。 And he'll just say, none of these things move me.
で、彼自身がそれらの困難は何も私を止めることはないということです。
Because I'm convinced of whom I've believed. I'm convinced that Jesus is real.
もう私はその私が信じている方が誰であるか、イエスが誰であるかということをもうはっきりと確信を持っているということを言っています。
Okay. I'll leave. We're going to have a good time studying his life. Let's pray.
お祈りします。
Lord, we do thank you for this testimony of what you did so powerfully in the life of Saul.
主よ、あなたがいかに力強くサウロの人生に働きかけてくださって彼を変えてくださったか、その証を見ることができてありがとうございます。
And I would ask, Lord, that you would help each of us to see our lives in the same way.
どうぞ私たちが自分の人生もまた同じように主が働いてくださることを見ることができるように助けてください。
To honestly be able to accept just how dark and sinful we are, but you that we were, but you've accepted us and you've changed us.
私たちが以前は本当に暗闇の中にいて罪を犯しているものであったにもかかわらず、あなたが私たちをそのまま受け入れてくださって、
and you have a plan.
本当に私たちが認めることができますように。
And you have a plan for our lives.
そしてあなたは私たちの人生にご計画を持っていてくださいます。
And we want to be able to say, like the Apostle Paul, the love of Christ compels me.
そして使徒パウロが言ったように、何者もあなたの愛から引き離すことはできませんということができますように。
So thank you, Lord, for your grace toward us.
私たちへのあなたの恵みを本当にありがとうございます。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。